2012年春のスペシャルその2、
はい、
あのこの時期に外せない映画の話題といえば、うん、はいはい、なんといっても日本時間2月27日に授賞式が開催された、
うん、はい、
本家第84回アカデミー賞。
あーねー、これね、私ね一個ねもうすごい気になってたことあったんです
よ、はいはいはい、
アカデミー賞の会場っていうのは、うん、2001年からずっとね、うん、コダックシアターのところで行われたんです、
は
あ
は
あ
は
あ、でそれがね、
はあは
あ、今年の1月ね、コダック社っていうのは破産したんですよ、うん、
ね、
会社が、
はいはいはいはい、
でこれどこでやるのかなと思って、うんうん、で見てたらハリウッド&ハイランドセンター、
はあ、
これどこやねんってあの授賞式見たら、はいはい、結局あの前のコダックシアター、
うん、
あの命名権結局売却してもう売り飛ばしてでまだ名前ついてないから、
うん、
もうしゃあなしにハリウッド&ハイランドセンターでしてね、
はあは
あ、でその授賞式 の、はい、あのまあ、オンエア見ましたけども、うん、あの今回司会がビリー・クリスタルやったんですね、はい、うんうん、で最初にね、うん、あの今日の会場は破産シアターからお送りしますって言ってたんですよ。まあ冗談爆笑だったけども、あれはね、あの知ってる人が見ないとなかなかわからない ね、 ネタではあったんですけどね。で、まあ、全般的にあのアーティストっていう、うん、サイレント映画が
そうそうそうそう、
ある程度主要部門を取りましたでしょ、うんうん、僕はねこれもね、そのコダック社の破産がね、うんうん、
はい、
ある程度関係してると思ってるんです。
なるほど。
あのコダック社いうのはね、うん、そもそもね、うん、映画のフィルムってロールになってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ロールフィルムを開発したのは、うん、コダック社なんです
よ。なるほどね。
でそれをエジソンが使って、うん、古い話ですよ、ね、だからでそれで映画になったんです、
うんうん、
でさらに映画に音声トラックをつけたのも、うんうん、コダック社なんです。
なるほど。
カラーというあの色彩をつけたのも、うん、フィルムにね、
はいはい、
これもコダック社なんです。
なるほどね。
だから大体その映画 の、 その技術的な進歩発展というのはコダック社とともにあったんですけども、まあそれがあのなくなってしまったというところへのまあ思いも、まあ審査員の方にはあったんじゃないかなと、
ね、
多少はね、うん、だからアーティストそのものがコダック社とは関係ないけども、あれはあの映画のね創世記のまあ言ったサイレントから陶器に変わるあのあたりを描いた映画ですからね。うん、
まあなんだかんだ言ってもね、うん、選ぶ審査員の、はい、そういう心情が大きく影響する
出てくるんじゃないですか ね、 ねこれはね。それともう一つね、気になってたのは、うん、戦火の馬っていうね、
は
あ
は
あ、スピルバーグの映画が、ね、
うんうんうん、
ありました。これがねもうどうなるかなっていうね、うん、というのはね、もうスピルバーグもね最近好調と不調がものすごく極端なんですよね。で、まあ、公開されて見に行ってね、うん、公開に1週間ぐらいですよ。東京のね都内のね、
はい、
あの映画館で見たんです、
うんうんうん、
でキャパが、ね、400人ぐらいだったんですけど、
はいはいはいはい、
金曜日の週末の、ね、うん、7時台でね、うん、10人もうガラガラなんですよね、うん、で劇場兄ちゃんこんなもんかいつもっていう時代、いや最初はもうちょっと
は
あったんですよ。でね、やっぱりね古臭いんですよ。
なるほど。
もうどうぞ感動してくださいと言わんばかりの感じのね、これがねどうもね古臭くってね、やっぱりあのスピルバーグもねもう60超えてるんですけども、うん、老害かなという感じがね、
ね
しますね。
でまあなんといっても、はい、俳優部門ということでいくと
一人ね嬉しい人がいてはってね、
はいはい、
あの助演男優賞でね、
うんうん、
クリストファー・プラマーという人がね、
はあはあ、
この人はね、うん、あのサウンド・オブ・ミュージックで、
はいはい、
トラップ大佐、
はあ、あ
のジュリー・アンドルーズですよ、はあはあ、その人もまだ生きてんのみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、81かな82かな、うんうん、で初ノミネートで、初ノミネートで、
はあ、
もうとにかくね映画って言ってもこの人いろいろ出てるんですけど、うん、結局名作として残ってるのは、は
あ、
サウンド・オブ・ミュージックだけなんですよ。
あ、いやいや、
で誰もがあトラップ大佐のねっていう感じのことしか知らないんですけども、うんうん、まあ、今回ね、うん、ついにオスカーをこう取ったという
ね
これが私はもう一番嬉しかったことですね。
でまあ言うても主演女優が、
はい、メリル・ストリープね、
うん、
で面白かったのが大体主演女優賞のプレゼンテーターっていうのは、
う
んうん、去年の主演男優賞の人、
そうそう、
ね、で去年の主演男優賞が、うん、英国王のスピーチの、
はいはいはいはい、
あのジョージ6世がなんかね、うんうん、コリン・ファースがね、うんうん、その人がまたあのサッチャーさんにこうね、
ね、
するっていうのはこれはちょっと面白かったなっていうところですかね。
なるほどね、うん、でそれと、
はい、まあ、
今回のアカデミーで、はい、もう一つ注目されたのが、はい、ハリー・ポッターシリーズ。
ハリー・ポッターシリーズね。
ね、
うん、
まあ、最後の、
はい、
死の秘宝パート2が、
はいはいはい、
これ、 うん、3つの部門でノミネート、
はい、
で、まあ、過去になんだかんだ言って2001年の第一作制作以来、うん、シリーズ合計では12ノミネートされてるんだけど、はいはいはい、ただの1回も受賞していないというね
そうですね。
でラストチャンスが、うん、一応ね、うん、美術賞、
はい、
視覚効果賞、メイクアップ賞、これは一つぐらい、
ね、
いわゆる優秀の美を飾ると思ったのに、美術賞と視覚効果賞は、はい、ヒューゴの不思議な発明ね。
そうですね、マーチンスコセッシのね、
まあ、これは負けても仕方がないかとね。ただメイクアップ賞が
ねえ、
マーガレット・サッチャー、
サッチャーに取られましたからね。
これはね
しゃあないでしょ、これ似てますもん
いや、
うん、だからハリポタもね、長いことやりすぎたんですよ。あのロード・オブ・ザ・リングみたいに3本ぐらいまでやっとったら、最後やっぱり作品賞とかみんなやろうかみたいなこと、
あ
れなったけども、これもちょっと伸ばしすぎたかなっていう感じはしますね。
まあね、うん、ロード・オブ・ザ・リング、まあ、同じ、うん、いわゆるファンタジーの大作の完結編ということで、
そうです
ね、一つぐらいね、もらってもよかったんじゃないかと思ったのに、ね、
工業的にもね、
そうそうそう、
すごい貢献してるんですけど ね、この2000年代、
まあこのあたりやっぱり人が選ぶ賞っていうことなので、うんはいはい、うん、単純な数字には左右されないっていうのが、う
んね、でもそもそもあのアカデミー賞というのは、まあ言ったら組合対策みたいなもんでね、
は
あ
は
あ、最初出来上がったのは、うん、まあ、労働環境悪い中で、うん、まあ、みんなのモチベーションを上げようって、うん、まあ言ったら社員表彰みたいなもんですよ会社の、
うんうん、
でそれでなんかこう表彰して、うん、もうちょっと頑張ってもらおうかっていうので始まったのがきっかけですからね、うん、だから最初のもう授賞式なんか5分ぐらいで終わったという話ですからね、
う
ん
うんうん、そういうことから考えるとね、うん、数字上げた作品は、うん、関わった人間、うん、結構潤ってるんでね
まあそれはそれでいいかと
そうそうで苦労が報われなかった人たちに、
うん、ああ光を当ててあげる
そうそうそうまあ本来の意味からすれば
ああまあね、
うん、ということで、はい、続いては、うん、日本アカデミー賞に関しての、はいはい、まあ、考察ということになるんだけど、はい、そのあたりに関しては今度ということにしたいと思いますね。
はい、はい。